東京キリストの教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。さあ、この礼拝に来るのは3週間ぶりになり、ホームのように感じていてとても嬉しいです。実は先々週はですね、お休みをいただきまして、ジェームスさんとハワイに行かせていただきました。これは2014年にですね、お互いに大学を卒業したら真ん中のハワイで会おうというですね、約束をしていました。はい、このポーズはちょっと意味があまり意味ないんですけど、かつては、あ、そうです、私は彼と時間を過ごしながら大人になったなと思いました。理由は2つあります。1つ目はですね、喧嘩をしなくなりました。かつてはこう旅に行くとよくこう意見がぶつかりました。俺はタイマッサージ2時間受けたいとか、いや俺は受けたくないとか、そういうのですごくぶつかりました。もう一つはクレイジーなことをしなくなりました。お互いに、あ、もうそういう年じゃないね、あ、大人になったなと思います。まあ、でも何よりも素晴らしいのは、やっぱりいつまでも続くこの御国での関係です。そしてその次の週にですね、その次の週に先ほどから話されているですね、クリエイトのカンファレンスの方に参加させていただきました。そこで教会のために尽くしている兄弟姉妹を見て、本当に心から励まされました。ある1万人近く従業員を抱えている経営者にこのような質問がありました。収入が増えるにつれて、その献金の思いの戦いは増えていくんですか。なるほど。その人はこのように答えました。私が捧げているのはお金ではないので、金額はあまり関係ありません。私が捧げているのは心です。そのことを本当に言っている彼の姿を見て心を打たれました。心ということで、今日は詩編から続けてるか分かんないんですけど、ダビデから神様に捧げる心について学んでいきたいと思います。今日の説教のタイトルは立派な志です。立派な志、ポイントは立派な志で神殿を建てるです。で、早速ですね、聖句読んでいきたいと思います。歴代志下の6章の8節から9節、今日聖句がいくつか数多く出てくるので、こちらのスライドの方を見ていただければと思います。この聖句は長年神殿を築こうと、建てようとベストを尽くしてきたダビデに対して主が伝えた言葉です。読みたいと思います。あなたは私の名のために神殿を建てようと志してきた。その志は立派である。しかし神殿を建てるのはあなたではなく、あなたから生まれた息子である。彼が私の名のために神殿を建てるであろう。神様はダビデの志を立派だと言いました。英語だと You did well、 新改訳だとそのままあなたはよくやった、よくやったっていうふうにダビデに対して伝えています。それでダビデのこの神殿を建てる立派な志は果たしてどこから来たのでしょうか。サムエル記下の1節から2節ですね。ここはサウルからの逃亡生活を終えてイスラエルの王になった、ダビデが王になった場面です。1節から読みます。王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎをお与えになった。王は預言者ナタンに、見なさい、私はレバノン杉の 家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだ。神様がダビデに勝利を与えてくれました。かつて味わったことのない平安と安らぎがありました。かつては家のない逃亡生活を送っていましたが、今では王宮に住むようになりました。これが、ね、レバノン杉の木なんですけど、当時 その高級な建物はレバノン杉でした。そしてこの木は富と栄光の象徴とされていました。まあ、このような家だったかちょっとわからないんですけど、ダビデは私がこのような宮殿に住みながら神の箱がテントの中にあったままでいいのだろうか、主にふさわしい神殿が必要だとダビデは心を打たれました。すべての彼の心の動機は主のため、主の名のためでした。主に対する愛を示すためでした。主への恐れと献身を思いを捧げるということでした。また神様が成し遂げてくださったことへの永続的な感謝を表したい、そういう思いでした。ダビデの心には常に神様がいました。しかし非常にも神様はダビデにこのように告げます。歴代史上22章8節から10節。ところが主の言葉がダビデに望んでこう告げた。あなたは多くの血を流し大きな戦争を繰り返した。私の前で多くの血を大地に流したからには、あなたが私の名のために神殿を築くことは許されない。見よ、あなたに子が生まれる。その子が私の名のために神殿を築く。あなたではなくて、あなたの息子が神殿を建てる。自分が企画したプロジェクトなのに、その担当から外されてしまいました。ダビデはどう思ったでしょうか。苦々しくなったでしょうか。がっかりしたでしょうか。もういいや、諦めたでしょうか。OK、すいません。これはダビデの神殿への準備の場面です。歴代史上の29節の1節から9節、ちょっと一つ一つに分けて話していきたいと思います。1節から2節は力を尽くして捧げる場面です。お見せしたいと思います。ダビデ王は全会所を前にして言った。我が子ソロモンを神はただ一人お選びになったが、まだ若くて力弱く、その工事は大きい。この宮は人のためではなく神なる主のためのものだからである。私は私の神の神殿のために力を尽くして準備してきた。ちょっと先は読まないです、すいません。力を尽くして準備してきた。英語の聖句だと With all my ability、 持ってるすべての能力、力を伴って また別の翻訳ではできる限り多くを集めたというふうに書かれています。ダビデは自分ではないのにベストを尽くして神殿を作る準備をしました。本当に素晴らしい心です。続けて二つ目は、個人としても捧げるダビデの姿が聖句に描かれています。3節から4節。さらに私は私の神の神殿に対する熱い思いのゆえに、私個人の財産である金銀を聖女のために準備した、これらすべてに加えて私の神の神殿のために寄贈する。ダビデは王様としてだけではなくて、リーダーとしてだけではなくて、一個人としても捧げる模範でした。そのすべての心は神の神殿に対する熱い情熱から来るものでした。これがダビデの立派な志です。続けて三つ目に、一緒にいた民も神様に捧げました。五節から八節まで。金は金製品のために、銀は銀製品のために、職人の手によるすべての作業に用いられる。今日自ら進んで手を満たし主に差し出す者はいないか。すると家計の長たち、イスラエル諸部族の部族長たち、千人隊と百人隊の長たち、それに王の執務に携わる高官たちは自ら進んで神殿に奉仕するために銀五千キカル、一万ダリク、銀一万キカル、青銅一万八千キカル、鉄十万キカルを寄贈した。宝石を持つ者はそれをゲルション一族のエヒエルの手に託して主の神殿の宝物庫に寄贈した。民はダビデの捧げる姿を見てインスパイアされました。そして自らやりたい人ではなくて、全員が自ら神様に寄贈をしました。人をインスパイアする、これがダビデの立派な志です。そして四つ目に、最後に、結果的にそこには喜びがあふれたということです。9節。民は彼らが自ら進んで捧げたことを喜んだ。彼らが全く心を持って自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王も大いに喜んだ。まあ、英語だと、ね、自由に、そして、ね、wholeheartedly、すべての心から主に捧げたと書いてあります。捧げる姿には喜びが与えられます。これがダビデの立派な志です。そして全員が自ら喜んで捧げるとき、神様が奇跡を起こしてくださいます。今日私たちが立派な志で建てるべき神殿とは何でしょうか。今日私たちの神殿は教会です。教会というコミュニティです。小グループと言っていいかもしれないです。教会こそ家族の温かさとキリストの愛に満たされて、 人生が変えられて神様に出会う場所です。ジャカルタのカンファレンスで一番強調されていたのはコミュニティという言葉でした。霊的なコミュニティを通して神様は必ず働かれるということでした。私は海外に行くと本当にインスパイアされます。また日本とは違った角度で神様の偉大さに触れることができるからです。特に若い人たち、日本という国にとどまらないでください。引っ越せってことじゃないです。以前は日本の教会はフィリピンのマニラジュビリーに毎年のように行っていたと私は聞いています。そして私自身も弟子6ヶ月の時にシンガポールの教会に行きました。その時間を通して私はその時間が人生のターニングポイントになったと思っています。なのでぜひお金を貯めて海外の教会を見に行ってください。特に若い人たち見に行ってください。まあでも正直に話すと海外の教会を見ると圧倒される思いになります。これは日本でできるのか、自信がなくなります。同じ神様を信じているのに、なんでこんなに違うんだろう、悔しくなり悲しくなります。私はすぐに現実を見てしまいます。簡単に世の中に飲み込まれてしまいます。そして日々の忙しさに振り回されてしまいます。でもカンファレンスを通して確信したことは、神様は日本でも働く偉大な神様だということです。神様は私たちに日本の国を伝道するというビジョンを授けてくださいました。私はもっともっと大きな神様を味わいたいです。だからこそ私にはコミュニティが必要です。共に励まし合い、確信を深め合い、信仰を高め合うコミュニティが必要です。クリスチャンではない日本の国で、本当にどうやって私たちは信仰を述べ伝えていけるのでしょうか。神様がクリアにしてくださっている答えはコミュニティです。今の世の中はより孤独になっていると思います。より関係が希薄になっていると思います。だからこそ私たちは今より世の光になれると呼びかけられているのではないでしょうか。ダビデだけではなくて、ソロモンだけではなくて、私たちが今霊的コミュニティを築くために神様に選ばれています。この教会は本当に素晴らしいところがたくさんあります。何よりも私自身がこの教会で人生変えられました。そして皆さん一人一人もそうだと思います。この教会は本当に 本当に素晴らしいです。なのでポジティブに自信を持ちましょう。既婚者の皆さん、シニアの皆さん、皆さんは教会にとってヒーローです。皆さんは私たちの若手のような人にとってダビデのようなヒーローです。私たちの知らないティーン、キャンパス、独身の時から教会に捧げ続けてくださいました。シニア世代は50代からシングルの方々と変わらない情熱で仕えてくださったと私は聞いてます。皆さん多くの人に福音を述べ伝えました。多くのアクティビティ、イベントをしました。時にオールナイトで祈って、多くの人と聖書を勉強して、多くの人にバプテスマを授けました。そして愛しても愛してもイエスと同じく去っていく人たちに涙した日々もたくさんあったと私は聞いてます。神様はその時もそして千年前も変わらない力強い神様です。今こそシニア、既婚者の世代の皆さん、お願いしたいことがあります。皆さんがやってきたこと、その情熱と信仰を忘れないでください。時が経ち、その信仰と情熱を失っているように感じます。もう一度その情熱を奮い立たせてください。神様がそれを一番願っています。皆さんの持っていた志、叶った夢、祝福、次世代の社会人、キャンパスティーンにぜひ受け継がせてください。そしてダビデがソロモンのために尽くしたように立派な志の模範にこのままなり続けてください。これからの教会の神殿の建設には皆さんの情熱が必要です。若い世代の皆さん、私たちはソロモンです。これから神殿を建てていく世代です。私たちは先輩からもっと謙虚に学ぶ必要があります。かつて何がインスピレーションだったのか、どのような志を持っていたのか、私たちは聞く必要があります。私たちは令和の世代ですね。もっと謙虚に学ぶ姿勢と教会を建てる強い決心が足りないのではないでしょうか。先輩たちがやってくれたものを超えていく教会を建てることが期待されています。今までと同じようにやっていてはダメです。ソロモンもダビデの意志を継いだように、ぜひコミュニティで世代を超えて教会を共に建てていきましょう。アーメン。ダビデとソロモンが一つになれば、神様が素晴らしい教会を建ててくださいました。ですのでこの教会に必要のない人は一人もいないです。一人一人が必要です。そして私たちには希望があふれています。この後の神殿はどうなったでしょうか。サムエル記下の7章読みたいと思います。主はあなたに告げる、主が あなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。このものが私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。アーメン。この聖句はダビデとの契約と言われています。それはダビデの子孫から救い主イエス・キリストが出ますよ。その救い主があなたの国を常しえに据えますよという契約です。神殿は礼拝の中心地となりました。そして千年の時を経てイエス・キリストが姿を現す舞台となりました。この希望はダビデだけではなくて私たちに対する約束です。私たちのこのコミュニティこそキリストの奇跡を表す舞台になります。最後に今このコミュニティで起きている奇跡を一つシェアして終わりたいと思います。今キャンパスに聖書を勉強している男子学生がいます。彼とは2年前に大学1年生の彼が大学1年生の時に初めて会いました。教会にいる実の姉妹の弟でありお姉さんに誘われてバーベキューに来ました。そのお姉さんが教会に来たのは2013年の彼女が1年生の時でした。大学1年生の時でした。親戚である則岡夫妻から教会の結婚式に誘われてきました。まあ、実は20年前の話です。あ、すみません、20年前の話なんですけども、則岡夫妻の結婚式の時フラワーガールをしたのは当時その子供、小さい子供だったそのお姉さんでした。これが、はい、秘蔵の写真です。あの写真撮らないでくださいね。すいません、本人の許可取ってないので一瞬だけ、はい、終わりです、終わりです、終わり、終わりです。その弟は教会に来てから聖書勉強するまで2年弱かかりました。初めは人見知りで人と関わることを避けていました。私は彼にはコミュニティが必要だなと思いました。まあ、あるイベントで彼は扉を開けて入ったら知らない人が多すぎて扉を閉めて帰ろうとしました。必死に、いや、せっかく来たんだからちょっと、いや、入ってやるって。しかし彼はコミュニティで愛されました。そしてこの関係に惹かれていきました。彼のコミュニティは大きいです。キャンパス、プロフェッショナル、則岡夫妻、そしてシニアの則岡夫妻、そして息子の則岡海君、そういった広いこのコミュニティで彼は関係を築いてきました。そしてある誕生日のシェアリングで彼はこのように言いました。このコミュニティは一生関わっていく関係になると思います。聖書勉強をする前の話です。その後彼は聖書を読みました。そしてその中で彼のキャラクターも変えられていきました。 今彼は初めて会った時とは全く別人です。今彼は自分の小グループと会う時間を一番の楽しみにしています。そして素晴らしいことは、彼は誰よりもキャンパスに仕え作り上げる一人のコミュニティのメンバーとなっています。そして彼はこの霊的なコミュニティのことを友達に実は話しています。何人かの友達は教会に来てくれました。その友達はこのように言ってました。彼は本当に変わった、魅力的になった。彼のような人の周りにこのようなコミュニティがあるのは信じられない。今その友達も聖書を知りたいと思って聖書を読んでいます。彼は神様に感謝してコミュニティに感謝しているので、自然とそのことを人に話しています。そして彼は今神様の言葉を信じバプテスマを受けたいと心から思っています。則岡夫妻はこの時に甥っ子と姪っ子に起きる奇跡を考えていたでしょうか。私たちの将来には希望があります。アーメン。今日立派な志ということで話しました。私たちが立派な志で神殿を建てるとき、そこに必ず奇跡が起こります。コミュニティにはここにいる一人一人皆さんが必要です。みんなで作り上げて初めて一つの体となるからです。ぜひダビデとソロモンのように共に手を組んで一つの神殿を共に建てていきましょう。共に神様の奇跡より味わえることを心から楽しみにしています。今日の説教は以上になります。ありがとうございました。